話す前に来たことを祈りをいたします。
主よ、この時を感謝いたします。メジャークイーンの友とともにこのひとときを共有することができてありがとうございます。どうかこのひとときがそれぞれにとって有意義なひとときでありますように、それぞれの心を主よ、あなたが捉えてください。この祈り、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。今日は少し不思議な箇所を読みました。子供の頃、悪魔と言いますか、サタンという存在をですね、こうかなり客観的にこう図式化して、私たちは心に思い描いていたのではないでしょうか。折れたこう槍のような角があったり、目がつり上がって、口が耳元までこう裂けていて、かなり恐ろしい姿をしていたような気がします。多分考えうる限りこう恐ろしいものをこう描いた絵がありますけれども、そういう数々の悪魔の絵に影響されているかもしれません。最近のこう映画とかでは、サタンとか悪魔という存在を表すときに、人間の姿そのものでこう出てくる場合があります。シュワルツェネッガーという人のエンド・オブ・デイズという映画をご覧になった方、ありますでしょうか。あそこにこうサタンが出てくるんですが、最後の最後はものすごいこう恐ろしい姿で出てくるんですけれども、それまではですね、こう人を惑わし、人を死に至らしめ、人を非常にこう悪の道にこう引きずり込んでいくような普通の人間の姿として出てくるわけです。で、格好側は大体こう黒のロングコートを羽織ってですね、火の中でも平然と歩くというような、まあ、人間としてはありえない行動をするわけですけれども、それでもその俳優のうまさもありまして、非常にかなり恐ろしい存在として出てきていました。聖書では、サタンとか、あるいは悪魔、悪霊と言われるような存在は、イエスがこう誘惑を受けた今日のこの箇所だけに出てくるわけではありませんけれども、その都度イエスがそれに対してやったことというのは、まあ、あえて言えばただ一つ、ただ一つなんですね。それは、悪魔が非常にこう攻めてくるんですけれども、徹底的に神様に対して従順であった。私は神にの言葉だけを伝えに来たんだと。非常に神様に対して従順であったということだけなんですね。今日のこの、今読みました箇所では、悪魔が要求する三つの事柄ですね。つまり、石をまずパンに変えるということ。それから、権力を得るために悪魔を神として拝みなさいということ。それからもう一つは、高い場所から飛び降りて死なないということ。それに対してイエスが答えたのは、この三つでした。人はパンのみで生きるのではない。からもう一つは、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ。それから最後には、あなたの神である主を試してはならない。多分ですね、この悪魔に対してこの三つの言葉だけであったならば、多分サタン、悪魔という存在は、すべてに反論できたと思うんですよ。どれも議論で相手を打ち負かすような、そう、絶妙の答えというわけではありません。なんでこんな言葉で悪魔は引き下がったんでしょうか。まあ、イエスが言ったから力があったのかもしれませんけれども、この場合は多分そうではないと思うんですね。つまり、イエス・キリストのこの三つの答えの中に、全部に共通しているものっていうのは、イエスの神に対する、崩れ去ることのない従順さ。何を言っても神はそうではないというふうに返ってくるわけですから、どうあがいてもイエスはこの悪魔の誘惑には乗ってこないということが、乗せようとしているこの悪魔、悪霊という存在にはよく分かったんだと思います。よくこう敵対している者同士で相手の力を 認めているからこそ手抜けないというような、そういうような場面というのは今まで数々ありましたけれども、悪魔は多分そんなやわな存在ではない、とイエス・キリストのことが分かったんでしょう。自分が仕掛けようとして罠に何一つ騙されない、そのイエスの意思に直面して悪魔はその場を立ち去るしかなかったんだと思います。それぞれこう思い浮かぶことは違うと思いますけれども、私たちを取り巻く状況というのはまさに誘惑に満ちています。イエス・キリスト自身がこう代表してそれに打ち勝ってくださっているんだから、私たちもそれに習いましょうということは、まあ言葉で言うのは非常に簡単ですけれども、しかしそれが簡単ではないということは皆さんそれぞれ十分に分かっていることではないでしょうか。だからこそ日々祈って、私たちはイエス・キリストならどうしただろうかという一つの尺度を持って生きていくということが重要なことなんだと思います。特にこの人はパンだけで生きるものではないというそのこの言葉ですけれども、この言葉の意味というのは、人間はその肉体を維持するものだけで生きているのではないということです。具体的にはここで言う具体的にはイエス・キリストの教え、その教えといってもまとめればたった一つです。人と愛し合いなさいということです。それで全部見ていきますとですね、あの出来事は人を愛していることのになるんだろうか、あの戦争はどう考えても人を愛するということの行為ではない、すべてそれでこう測っていくことができるわけですが、具体的にはイエス・キリストの教え、愛し合いなさいという教えこそ、そういう教えこそ人を生かすんだと。それをまあ命のパンと表現しているわけですね。心を育てる糧と考えてもいいかもしれません。私は明治学院の高校生、白金のですね、高校生の頃、週に2回、こう礼拝があるんですよ。で、先生方がこう順番で話をするんですけれども、中にはクリスチャンではない方もいらっしゃいますので、聖書を非常に独特な解釈で語られる方もいました。で、ある時その、多分生物の先生だったと思うんですけれども、礼拝を担当することになりましてですね、その方が選んだのがこの今日のこの箇所だったんですね。ここで何を喋るのかなとこう思っていましたらば、パンというのは食欲を満たすための食べ物全体を表しているんだと。そしてイエスは、人はそのパンだけで、食べ物だけで生きているんではないと。イエスは科学者ではないけれども、この言葉はとても大切だというふうに言うんですね。そうだろうなと。次は、何て言ってくれるんだろうってこう心で思っていましたならば、そうです。人は食べ物だけあれば生きていられるんではないんです。空気や微生物も必要です。というふうにこう、まあ確かにそうですけども、まあ、それを非常に感心してそうだってこう聞いていた高校生もたくさんいましたので、まあ、私の頃の高校生って非常に可愛いものだったなというふうに思うんですが、誘惑の多いこの世の中でですね、つまずきの多いこの世の中で、イエス・キリストとかけ離れた生き方をしてしまうことがもう本当に大多数の中で、私たちは諦めることなくこの命のパンを持ち続けて、そのパンを裂いて人と分け合っていくということ、つまり愛し合うという教えを人とこう分け合っていくということがとても大事だと思うんですね。キリスト教で言えばそれが伝道するということだと思うんです。このパンはあなたのためにこそ用意されたものだと。イエス・キリストの分け隔てのない、誰彼あなたは良くてこの人ダメっていうことないんです。イエス・キリストはその分け隔てのない愛はあなたのためにこそあるんだということを伝えていく、非常に豊かな生き方になると思うんですが、その上でですね、私たちは思い起こさなければならないことがあると思います。それは 何よりも私たち自身、この世で非常に不思議な出会いをたくさん与えられて、親も家族も友達も含めて周りの人たちに支えられて命のパンを得て、私たち自身が生かされてきているのではないでしょうか。私たちが命のパンを伝えるということは、何よりも私たち自身もイエス・キリストの命のパンをたくさんの思いやりと配慮と優しさの中でもらって生きているんだということ、何よりもその現れではないでしょうか。そのことにこそ感謝をするということが、私は今日のこの箇所から与えられたメッセージだと、そういうふうに思います。お祈りをいたしましょう。神様、この時を感謝をいたします。悪魔の誘惑の箇所を通して、私たちは、私たち自身、あなたの愛を受けて、多くの方々に支えられて、命を得ているんだということにの気づきを与えられました。主よ、感謝いたします。少しでもこの聖書の御言葉、多くの友と共に分かち合うことができますように、この祈り、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。ご起立いただいて、先ほど歌いました339番。